様の平和と恵みが皆様方に豊かにありますように。さて、ゴールデンウィークの最後の日となりましたけれども、私は40何年ゴールデンウィークと縁のない生活をしております。そういう方も決して少なくはないのではないかと思いますが、働きのために普段と変わりなく仕事に就くという方のおかげで、私たちは生活が支えられているという面もありますので、一方では十分に楽しまれる方と、また時期をずらしてその日をお持ちになる方といらっしゃるかと思います。礼拝でありますが、今日私たちは読んでいただいたヨハネ14章をご一緒に見てまいろうと思います。私たちにとって六甲山は非常に身近な山でありまして、いわゆる低山の部類に入るわけでありますが、しかしですね、慣れ親しんだ六甲山でも遭難される方がいらっしゃるというのは聞くと驚くわけですが、ああなるほど、そういうものかと思うんですね。皆さんが通っていかれるような登山道から少し道を外れて戻ってこようと思ったら、その道が分かんなくなってしまうということがあります。道しるべがはっきりとあったとしてもですね、草が生い茂っておりますと道を見つけにくくなって、そのまま違う方向に行ってしまうというケースがあるようであります。何か人生に通じるような気がいたします。この道はと思って歩んでいるけれども、途中で少し休んだり他へ目を移したりしていくうちにですね、歩む道を失ってしまうということは決して珍しいことではありませんし、経験であるとか知識に頼りすぎてかえって道を失うということもまあまああるようであります。聖書はいろいろな形で道を私たちに示しています。で、今日読んでいただいた言葉の中に道という言葉が出てまいります。4節見ますと、イエス様が弟子たちに語られた言葉、私の行く道はあなた方も知っていますという言葉であります。すぐにトマスが反応いたします。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。トマスは、トマスはイエス様の道をついていきたいと思ってここまで来たけれど、どうも様子がおかしいと、何やら不穏な動きが見えてくる。イエス様がこれから行こうとしてらっしゃる道とは一体どういう道なのか、それを知りたいということであります。もちろんこれは苦難の道であります。先がわからないということの不安は大きなものでして、そこから先ほどの例えでありませんけれども、自分が行く道に戻ってこれるのか、そこから迷い出してしまうのか、分かれ道であります。不安であるからこそ、その道をはっきりと知りたいと願ったわけであります。私たちは、このように礼拝に集まっているのですから、ある意味では同じ道を歩き出しているものであります。で、人はどのようにですね、神様を知ることができるんだろうか。世俗化、あるいは近代化が進めば進むほどですね、私たちは自分たちがこれまで当たり前だと思ってきた道、常識であるとか、伝統であるとか、価値観であるとか、信仰であるとか、そういったことに疑いを持たずに、それを受け入れて、その中で生活を打ち立ててきた。けれども、このように時代が変わってくれば来るほどですね、今まで当たり前と思っていたことに疑いが出てきて、果たしてこの道でいいんだろうか、どうだろうか、悩ましいことに出くわしていくということは、決して珍しいわけではありません。戦後の生まれで教育を受けた者にとってはですね、それ以前の私たちにとって言えば親世代が当たり前と思っていた価値観がガラガラッと音を立てて崩れて、私たちは崩れた後 立て直されるようにして教育を受けてきたわけですので、あまり以前のことについてはその人たちの大きな変化ということを耳にはしてもですね、実感として湧きません。一体今まで当たり前だと思っていたことを自分たちは当然に受け継いできたけれど、我が子たちは違う価値観を持っている。そこで戸惑いながら、自由であるということ、平等であること、あるいは人権の問題、そういったことに触れていったわけであります。で、私にとっては少し小さな出来事であったかもしれませんけれど、案外人生を変える一言だったのかなとも思うことがありました。高校3年生の倫理の時間、冒頭最初の授業で先生がおっしゃった、倫理という授業をですね、高校生になって初めて受けたわけでありますが、倫理社会ですね。何をおっしゃったかというと、君たちこれからは心の時代だ。そこはわかるんですね。心の時代だ。で、次におっしゃった言葉は、耳を疑いました。これから、君ら、宗教をやれっておっしゃった。とんでもないことをおっしゃる方だなと思った。ちょうどその頃、私は友人に誘われて、教会に行きかけた時です。宗教をやれ。なんだろうと思った。公立の学校です。それ以上その先生はそれについては触れることはなかったのですけれども、今まで当たり前だと思っていたような、言ってみると理性で物事を判断するような時代から心を重んじる時代に変わっていきつつあるんだと先生は受け止められて、その言葉を出されたんだと思います。教会に来始めましてもですね、聖書を読めば読むほど、わからんなぁの連続でした。神学校行きまして、学びましたことの一つは、どうすれば人は神を知ることができるかということで、13世紀のカトリックの哲学者、神学者であったトマス・アキナスという人、名前をお聞きになった方いらっしゃるかと思います。神学大全という本を書きました。で、そこで彼は、神の存在を証明して見せたわけです。で、神は唯一であるということ、そして三位一体であるということを長い文章でですね、書き続けていったわけです。ところが、この人の後の時代になって、もはや神の存在を疑う必要はない。あの本で全てが解き明かされたという人は一人も出てきていない。つまり、トマス・アキナスは自分の全知を傾けてその著作をしたけれど、やはり限界があったということでした。で、確かに神様がいらっしゃるということをどのようにすれば知ることができるのかというのは、これは素直な問いかけだと思います。さらに言えば、イエスという方が神の御子であるということをどうすれば知ることができるんだろうか。いくら理性を働かせて、知識を蓄えて、あらゆる書物に通じて行ったとしても、考えること、試作を重ねることで出てくる答えではない。このヨハネ14章の一節は、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。とこう記されています。ヨハネの福音書は、はっきりと神を知るもう一つの方法があるということを、イエス様の言葉を書き連ねて示したわけであります。それは何かというと、先ほどのトマスは考えること、そして知識をまとめ上げていくことによって証明できると言ったのと全く正反対でありまして、信じることによって知ることができるということでありました。信じるということを通して神を知る、神の御子イエスを知る という道があるではないかと、こう書いたわけであります。そしてそれに続いて、私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。ここで、イエス様の言葉の中に、場所を備えに行くとはどういうことか。この後のイエス様の働き、その出来事を、ここに読み込んでみますとですね、それは明らかに、場所を備えに行くというのは、私たちの場所を備えに行くことであり、それはすなわち、罪からの救いの道を完成させるということである。十字架の死のことをおっしゃっていると。わかります。そして、場所を備えたら、また来てとあります。復活のことをここで、イエス様は、思い描いてらっしゃるということがわかります。ですが、これを聞いた弟子たちは、何のことかさっぱりわからなかった。それは、そうだと思う。私たちはその後の出来事を知っているから、ああ、ここはこういう意味だ。このことをおっしゃってるんだと、わかるわけですけれども。まだその先に、時計の針は行っていません。で、イエス様がおっしゃったのは、6節と7節で、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。あなた方は、もし私を知っていたら、父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。いよいよわからなくなってきた。私を信じれば、私のことがわかる。私のことがわかったら、父のことがわかる。まあ、こういう筋立てであります。信じればわかるということ。これを、この福音書ヨハネ、福音書を書いたヨハネは、100回近くですね、信じるという言葉を、この福音書の中で使っているわけです。信じる、信じる、信じれば、信じたのか、信じないのか。大変乱暴な言い方をすれば、信じさえすればわかるのに、と、この福音書は語っているわけであります。ですので、トーマス・アキナスの亡くなって20年ぐらいしてから生まれました神学者で、この方がおっしゃったのはですね、私は知るために信じるとおっしゃった。この言葉との出会いは私にとっても大きな衝撃でした。信じればわかる世界があるのは確かだ。だけど、非常に危険な言葉ではないか。信じ込んでしまえば、洗脳と何が違うのか。しかし、信じなければわからない世界があるのも確かだ。そして、この神学者は、知るためには信じなければ。ということで、彼はこの信仰に立って分かったことを語り始めていくわけであります。で、納得できないでいるトマスに向かってイエス様は畳みかけるようにですね、10節、11節、12節の言葉で、信じるということを重ねています。私が父におり、父が私におられることをあなた方は信じないのか。私が父におり、父が私におられることを私が言うのを信じなさい。さもなければ、技によって信じなさい。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。ここで言われているのは、 私が父におり、父が私におられること、これをあなた方は信じないのですかと、そのように言う私が言うのを信じないのですか。さもなければ技によって信じなさい。高校生の時にこの箇所を読み始めてですね、まるでこちらの心を見透かされたような気がしました。いやー、こんな福音書に書かれてあることをよくまあ簡単に信じられるんだな、あの人は、あの人たちはと思ってた。でも何かありそうで、本当ならば信じるんだけれど、本当であるかどうかをどうやって確かめることができるんだろうか。あ、一つの助けが出てきました。そうか、言葉で信じられないなら技で信じろ。イエス様は二段構成で、振り返ってみると、まあ浅い知識と本当に薄っぺらな経験の中で、そういえば2000年経ってるこの信仰の歴史、これは歴史を作り変えてきた、世界を形作ってきた歴史に違いないし、技によって信じろということは、まあ聖だか合わせ飲むような、良いことも悪いことも立派なこともそうでないこともキリスト教の歴史にはあることは少しは知っている。でもそうか、イエスという方の技では何をされたんだろう、どんなことを語られたんだろう、それをまた繰り返し読んでいくうちに、何かだんだんとですね、心をつかまれ始めてきたわけであります。これほど弟子たちにイエス様は信じるということを強く求められる理由は何かというと、信じるということがゴールではなくてスタートラインに立つということなんだということであります。信じなければわからない、信じて初めてわかる世界がある、そしてその分かったことに従ってあなた方はもう少しその先に進むことができる、もう少し広い世界を見ることができる、もう少しその奥を知ることができる。洗礼を受けました、でもまだわからないことばっかりです。わからないことを、ここを聞いていいもんだろうかと思いながら、折に触れてその都度身近にいらっしゃる先生方にですね、問いを発し、分かったこと、分からないことを繰り返しながら、そして進学校に行き、なおまだ分からないこと、分かることが増えると分からないことがもっと増えてくる。奥深いんだなということを思いながら、現実の世界とのすり合わせをしていくときに、信仰の世界はこの世界から有利してはいけないということを次第に知るようになりました。この世界、これは悪の世界で、罪の世界で、汚れた世界だから、一刻も早くこういうところからの関わりを絶ってしまってというのは明らかに危険なことである。でも染まってしまうかもしれない、それも誘惑だ。染まることなくこの世に足をしっかり立てて生きるとはどういうことなんだろうか。牧師としての歩みを始めましても、わからないことがとっても多い。で、そうこうしていくうちに、このヨハネの福音書は復活の話に移っていきます。そして例のトマスでありますが、トマスはあの復活の日、イエス様の弟子たちと別行動をしていたために、他の弟子たちはイエス様の、復活されたイエス様と出会って、驚き、感謝し、そして悔いが始まった。で、弟子たちが、私たちは主を見たと言いますと、彼は決して私は信じないと言いました。 私はその手の釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し込んでみなければ決して信じません。裏切られたような思いだったんでしょう。これほどついてきたのに、あの手たらくは何だ。結局は殺されてしまった。もうおしまいだと。だから弟子たちが、私たちは主を見たと言っても、実際に見るまでは、触るまでは、と彼は言ったわけですが、そのトマスにイエス様はご自身を表してくださって、そしてイエス様が言われたことは、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばしてこの私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。20章の27節の言葉です。それで、トマスは、実際に釘跡に指を入れたかというと、入れなかったわけです。何をしたのか。彼は、私の主、私の神と告白した。で、イエス様が、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです。と、この福音書は続いていったわけであります。こうして見ますと、もちろんイエス様の後の時代の人たちは全て見て信じたわけではないわけですね。書かれた言葉、教えられたことを受け入れて信じた。で、信じながら、分かってきたことがあったはずです。で、私たちも同じように、信じなければ多分今もってぐずぐずしていただろう。あの時、誰かによって肩を押してもらったとか、いや、もうここまで来たら残っているのは告白することだけだと言って、トマスのように触ることなく、触れることなく、主よ信じますと、告白したという方もいらっしゃると思います。で、その後どうだったんですかということですね。分かったんですか？深く分かりましたか？見ずに信じる者は幸いだ。確かにその通り。イエス様はこの言葉を後の時代の人たちのために語られたのであろうと思います。で、イエス様が行こうとしておられた道とは一体何か整理してみますと、もちろんそれは救いを完成させるための道、十字架を目指す道、復活に至る道であったということです。で、これを信じなければ、弟子たちの働きはスタートできなかったわけです。信じた。まあ幸いなことに彼らは、その目で見て、耳で聞いて、一緒に食事をして、そういう短い期間を通ったので、確信は揺らぐことはなかったはずであります。であるからこそ、彼らは、今日の十二節の言葉、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います、ということを、生涯を通して経験していくことができたということであります。では、私たちにとってその道というのはどのような意味があるのか。私はですね、大きく分けると3つあるかと思います。1つは、救いに至る道を歩まれたイエス様の道を私たちが歩んでいくならば、私たち自身が救われるということですね。罪を許されるということですね。で、これがどんなに大きなことかというのは、多分信仰を告白し洗礼を受けてからだんだんより深くより広く分かってくるのではないかと。あの時のあのことを許していただける、 あの失敗、あの挫折、あの間違った行動、知って、あるいは知らずして行ったいろいろなこと、これが許される。当初そう思っていました。しかし、年を重ねていけばいくほど、もちろんそうであるけれども、では、それは治ったかと問われると、治ってないな。相変わらず、自分中心だな。自分より人を優先させる言葉で言うほど簡単じゃないし、特定の人にはできてもと思っていたけれど、その特定の人と狭い空間で利害関係が生じてくれば、やはり自分を優先させるな。ああ、そうか。罪の許しというのは、あのこと、このこと、あの日のあの出来事、というピンポイントのことで終わってると考えていたのは浅はかだった。私というものが生きているということ、それが受け入れられているということ、許されているということ、認められているということ、大切にされているということなのだと分かるようになる。人は残りの日が短くなってくればくるほど、過去のとんでもない、今までも記憶から消えてしまっていたと思うような小さな小さな出来事がふっと思い返されて、あの人にはなんて冷たい言葉を語ったんだろう、なんと申し訳ないことをしてしまったんだろう、決して法律に触れることでないし、道徳的に言ってもそれは問われることじゃないか知らんけれど、やっぱり人を大切にするということが本当にできなかったということを分かってくるんではないだろうか。罪が許されるということほど大きな奇跡はない。二つ目のことは何かと言いますと、イエス様と共に生きるということであります。それはイエス様が私たちを招いてくださるからですね。あの弟子たちも復活されたイエス様に、お前たちは私を否定したな、もう一度言ってみろとですね、おっしゃってはいないのですね。なんと口だけの男たちだなともおっしゃらなかった。私はあなた方を使わすとおっしゃった。それは許しを前提とした派遣でありますね。イエス様が共にいてくださるということの恵みはとても大きなものです。だんだんと夜が不安になるということはないでしょうか。別に何があるわけではないんだけれど、夜中にふっと目覚めたときに、思っていることって楽しいことよりも何かこれからへの不安の方が多いという話はよく耳にいたします。イエス様と共にいるということがどこへ吹っ飛んでしまって、あ、そうだった、大丈夫なんだ、そこにいつも立ち返ることができたら、私たちは安心して条件抜きで幸せです。一般的には条件付きの幸せですね。元気であり、健康であり、恵まれた人間関係であり、経済的に心配がないこと、これが幸せの条件かもしれませんが、それはみんな条件です。いつかは全部失うね。しかしイエス様が共におられるということに勝る私たちの強い平安、喜びというのは他に見つけることができません。三つ目は、イエス様よりも大きな技ができるということです。この説教の準備をしながら何日も考えたのはここです。イエス様より大きな技って何だろう。十字架や復活を超える大きなことって何だろう。ああ、これかと思ったのです。それは何かというと、この方を伝えられるということです。このイエスという方を紹介することができるということです。 私はこのイエスという方を見ないで信じた結果、許しということが少しずつわかるようになってきた。救いということが本当に頭だけのことからだんだんと、いやーこれはありがたいことだということがわかるように目が開かれてきて、そして生きるということに自信ができるようになった、持てるようになった。それは能力とか持って生まれたものではなくて、イエス様によって救われているということ、許されているということ、大切にされているということから来るものですね。多くの人は命が消えていくことを非常に恐れる。本当に恐れば、なぜ恐れるのか、その先がわからないから、自分がどうなってしまうのかわからないからです。で、私たちも聖書に書いてある場所を用意しに行くとか、あなた方のために備えに行くとかっていう言葉を聞きますと、いやーそれって何だろうかなと思ったりいたします。仏教でも極楽の世界を教えますね。最近は一般の方々でも極楽とおっしゃらずに天国という言葉を使いになってですね、ちょっとそれは私たちの専門用語ですけどと思いたいのですけれども、まあでもイエス様と共にあるということが天の国にあるということです。もちろんイエス様が復活されたと同じように、私たちの体の復活ということも約束されているのは確かです。それは聖書がそう書いてますけど、これも確かめた人がいません。信じるしかない。確かめられ、信じて分かって確かめられたことと、信じて理性では受け止めたけれど確かめようがありません、でも将来のことは別として、今イエス様と共にあるということから来る平安と、そして目的意識がはっきりしてくるということ、そして人にこの方を自信を持って紹介することができるということについては疑うことがない。ですので書かれてある通り、確かめられませんが体のよみがえりということについて信頼を置いて、この世で生きることができるということはありがたいことであります。で、私たちの道、それを多分実は周囲の方々は本当は知りたいと思ってらっしゃると思います。すぐにそれを口にすることは難しいかもしれません。でも私たちのそのような生き方を見ておられる方が、あなたのその道を私にも分かるように教えてくれませんかと言われる時が、ひょっとしたら家族か身近な友人か、そういった方々から出てくるかもしれません。その時にためらうことなくイエスという方をご紹介できると思います。私たちはこの12人の弟子たち、この時点ではユダもおりましたけれど、イエス様が行こうとしておられる道があまりにもきつそうなので、不安で不安で、それをはっきり示されてしまったらもうついていけないっていうことがはっきりしている段階で、イエス様は大丈夫、あなた方は知っている、私を見たなら父を見たのだ、私を信じるということは父を信じるということなのだ。私たちはイエス様の道を教えていただいて、受け入れて信じて歩み始めているところであります。歩み続けているところであります。その道が平安に満ちた道であり、許しという大きな土台の上に建てられた教であるということを思って、私たちの周囲の方々にキリストの平安が キリストの許しが広がっていくように祈りながら接していくことができればと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日私たちはイエス様が歩んでいかれた道をもう一度たどることができて感謝をいたします。私たちのために十字架を通り復活されて今も私たちと共に歩んでくださり、私たちを用いてイエス様がなさったこと以上の大きな技をすることができるようにと招いていてくださることを感謝いたします。私たち自身の生活を通して、自分の口を通してそれを語ることができ、周囲の方々に見ていただくことができるように、どうぞ私たちを整えてください。何でも私の名によって祈ればとおっしゃいました。どうぞイエス様の名によって祈る一つ一つのことを私たちは叶えられていると信じて歩み続けていくことのできるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。